広報愛川、2018年9月1日発行、ナンバー669です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2018年9月1日、ナンバー669をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、ホームページ愛川町、ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次、表紙1ページ、特集、いつまでも元気で生き生きと高齢者の皆さんを応援します。2ページ、3ページ。調整情報館、防災、震災に備えてブロック塀の点検を、他2件、4ページ。福祉、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日は自殺予防週間です。他1件、5ページ。統計、住宅土地統計調査にご協力ください。他3件。6ページ。環境、9月1日から10日は、屋外広告物適正化循環です。他1件、7ページ。半原糸の里文化祭、他1件、8ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。4件、9ページ。インフォメーション、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他6件、10ページ。お知らせ、秋の全国交通安全運動、他5件。募集、保健師から一言、施設ガイド、11ページから12ページ。文化会館催し案内、2件、相談3件、袖記事4件、13ページ。眺望だより、お楽しみクイズ、14ページ。愛川トピックス、4件、15ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、広告2件。8月1日現在の人口と世帯、16ページ。目次終わり。表紙には、半原糸の里文化祭での組紐体験をする親子の写真があります。特集、いつまでも元気で生き生きと、高齢者の皆さんを応援します。日本の平均寿命は80歳を超え、世界でもトップクラスの長寿国となっています。高齢者の皆さんが、いつまでも健康で生き生きと過ごせるよう、町では様々な支援や取り組みを行っています。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338、高齢介護課、介護保険班、電話、内線3332、健康推進課、健康づくり班、電話、内線3342。無理なく手軽に健康づくり、100歳体操をご存知ですか？町では、平成28年7月に、 愛川健康の街宣言を行いました。これに基づき、地域の皆さんが主体となって100歳体操を実施しています。生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、重りを手首や足首に巻きつけ、椅子に座って準備体操、筋力運動、生理体操の3つの運動をゆっくりと行う体操です。無理のない運動で筋力をつけることができるため、動くことが楽になります。また、転びにくくなるため、骨折や寝たきりの防止にもなります。カミカミ100歳体操、シャキシャキ100歳体操、お口の体操、カミカミ100歳体操と、認知症予防に効果があると言われる、シャキシャキ100歳体操という体操もあります。生き生き100歳体操と合わせて実施していただくと、さらに健康づくりに効果があります。お気軽にご連絡を。100歳体操は、町の健康イベントや各行政区で実施しているほか、お友達同士など5人以上の集まりには、町保健師などを講師として派遣しています。ご希望の方はお気軽に高齢介護課へお問い合わせください。地域での助け合いについて話し合う、協議隊の参加者募集中。協議隊、愛川町生活支援、介護予防サービス提供、主体等協議隊は生活支援、介護予防サービスを充実させるための、様々な立場の皆さんによる話し合いの場です。これからの生活支援や介護予防は地域の皆さんが主体的に参加し、自ら担い手となっていくような仕組みづくりが重要となります。協議体ではそのためのニーズ把握や情報交換などを行っています。興味のある方はぜひ高齢介護課へご連絡ください。目指す地域像。楽しみを共有したり、悩みや愚痴を話したりする、人と人とがつながれる場所がある。ちょっとしたことでも隣近所で助け合う。一人暮らしの方を地域で見守る。愛川支え合いポイント事業で人助けと介護予防の一石二鳥。愛川支え合いポイント、ボランティアポイント事業は、65歳以上の方が町内の介護保健施設などでボランティア活動を行うと、活動内容に応じてポイントが貯まる制度です。対象、町内在住で介護保険料に未納がない65歳以上の方、申し込み、高齢介護課で登録、ボランティア活動内容の例、レクリエーションなどの参加補助、施設利用者の趣味活動の相手や歓談、話し相手、施設内の除草作業や清掃作業、ポイントの内容、1時間以上の活動で1ポイントが貯まります。1日上限2ポイント、貯まったポイント1ポイントあたり100円をご指定の口座に振り込みます。電動アシスト、三輪自転車の購入費を助成します。外出の機会を増やし、健康づくりや生きがいづくりに役立てていただくため、電動アシスト三輪自転車の購入費を助成しています。助成の条件など、詳しくは高齢介護課へお問い合わせください。対象、平成30年1月1日以前から町内在住で、本年度中に70歳以上になる方、町税の納付状況など、その他にも条件があります。助成金額、購入費の4分の1、上限2万5千円。力を合わせて認知症予防。住民提案型共同事業。認知症予防カフェ。ハーモニカの伴奏で歌ったり、手品を覚えたり、脳と体を働かせる体操をしたりと、楽しく認知症の予防に取り組める集まりです。スタッフには、介護福祉士、理学療法士、保健師、ヘルパー、ケアマネージャーがいますので、専門的な相談をすることもできます。日時、毎月、第3火曜日、午前10時から午後0時30分まで、申し込み不要。 会場、春日台タウンカフェ愛。費用300円、坂台。問い合わせ、認知症予防カフェ実行委員会、三井。電話、046-285-3207。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症初期集中支援チーム。町では、地域包括支援センターに、認知症初期集中支援チームを設置しています。このチームは、認知症専門の医師と医療、介護、福祉の専門職員、保健師、社会福祉士などが、認知症の早期発見、早期診断、早期対応を目指して活動するものです。対象の方、家族の方をチーム員が訪問し、適切な支援に結びつけるなど、認知症初期の支援を集中的、おおむね6ヶ月間に行います。対象、次のいずれかに該当し、自宅で生活している40歳以上の認知症の方、もしくは認知症が疑われる方、認知症の診断を受けていない、継続的な医療を受けていない、介護保険サービスを受けていない、または中断している。認知症の症状が強く、どのように対応すればよいか困っている。
調整情報館、防災、震災に備えてブロック塀の点検を、問い合わせ、都市施設課都市計画班、電話内線3443。6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によって、ブロック塀が倒壊する被害が発生したことを受け、国からブロック塀の安全点検のためのチェックポイントが示されました。ブロック塀が倒壊すると、周囲の人に危険が及ぶだけでなく、道路を塞ぎ、災害時の避難や救助作業の妨げになります。自宅などにブロック塀を設置している方は、倒壊を防ぐために、次のチェックポイントを点検してください。点検の結果、危険性が確認された場合には、建築士などの専門家に相談しましょう。ブロック塀の安全点検のためのチェックポイント。項目1から5は、ブロック塀の外観を見てチェックしてください。わからないことがあれば、専門家に相談しましょう。項目6は、外観ではわからないので、専門家に相談してください。項目のうち一つでも不適合がある場合は、危険なので、専門家に相談して改善してください。1、塀は高すぎないか。塀の高さが地盤から 2.2 メートル以下か。2、塀の厚さは十分か。塀の厚さが10センチメートル以上あるか、高さが2メートルを超える場合は、厚さ15センチメートル以上。3、控え壁はあるか、高さが 1.2 メートルを超える場合、少なくとも塀の長さ 3.4 メートルごとに、高さの5分の1以上突き出た控え壁があるか。4、基礎があるか、コンクリートの基礎があるか。5、塀は健全か。塀に傾きやひび割れがないか。6、塀に鉄筋は入っているか。塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも少なくとも80センチメートル間隔で入っており、縦筋は壁頂部と基礎の横筋に、横筋は縦筋に鍵掛けされているか、基礎の根入りの深さが30センチメートル以上か、高さが 1.2 メートルを超える場合。子育て。施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、施設保育施設に入所している児童の保護者の方に助成金を交付します。対象、町内在住で施設保育施設に入所している児童の保護者、 該当となる施設はお問い合わせください。助成金額、児童1人につき月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在籍証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子手帳など。4、印鑑、スタンプ印は他。なお、1から3の用紙は町ホームページ、子育て支援課などで配布しています。申請期限、9月14日、金曜日。リニューアル工事中は、役場本庁舎のエレベーターが利用できません。工事期間、10月1日月曜日から12日金曜日まで、エレベーターリニューアル工事を実施します。期間中は、役場本庁舎側のエレベーターが終日ご利用いただけません。お手数ですが、新庁舎側のエレベーターをご利用ください。なお、期間中は工事に伴い騒音が発生することがあります。来庁される皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。問い合わせ、関西契約課、関西班、電話内線3262。福祉1、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日までは自殺予防週間です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3353。平成29年の1年間で、全国で 21,321人、県内では 1,276人の方が自殺により亡くなっています。これは交通事故で亡くなる方の5倍以上も多い数となっています。町では心の悩みを持った方を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに、街頭キャンペーンや心の健康講座の開催、悩みを抱える人たちを支援する心サポーター、ゲートキーパーの養成など様々な事業に取り組んでいます。大切な人の命を守るために、あなたにできることを見つけてみませんか？自殺予防の10箇条。自殺に傾いた方のサイン。次のようなサインに数多く当てはまる場合は、自殺の危険が迫っています。周囲の方は早い段階で専門家に受診させてください。1、うつ病の症状に気をつける。気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続くなど。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症の身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省から引用。一人で抱え込まないで、まずは相談を。心の疲れを感じる方や、心の悩みをお持ちの方、自殺予防の10か条に数多く当てはまる方などは、一人で考え込むのではなく、まずは相談機関に相談することをお勧めします。他の人から相談を受け、どうしていいかわからない場合も、相談機関にご相談ください。心の電話相談、平日の午前9時から午後8時45分まで、県精神保健福祉センター。電話、0120-821-606、フリーダイヤル。心の健康についての相談、平日の午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所保健予防課、電話 046-224-1111、町福祉支援課、 電話内線3355。福祉2、障害者医療証の更新。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話内線3353。一定の障害がある方を対象に医療費を助成しています。現在、障害者医療証をお持ちの方には、9月下旬に新しい医療証を送付しますので、更新の手続きは不要です。昨年度、所得制限の基準額を超え、対象外となった方は、改めて交付申請が必要です。対象になると思われる方は、交付申請の手続きを行ってください。対象と助成の範囲、次の要件に該当する方、ただし、65歳以上で新規に障害者に認定された方、または前年の所得が所得制限の基準額を超える方は除きます。1、1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方、通院・入院にかかる医療費を助成。2、知能指数50以下で療育手帳をお持ちの方、通院・入院にかかる医療費を助成。3、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、通院にかかる医療費を助成。所得制限の基準額、扶養親族の数、本人の前年所得額の順に読みます。例人、3,604,000円。一人、3,984,000円。二人、4,364,000円。三人、4,744,000円。以降、一人マスごとに38万円を加算。申請方法、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証、印鑑をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、10月31日、水曜日。
統計、住宅、土地統計調査にご協力ください。問い合わせ、行政推進課情報統計班、電話内線3243。総務省統計局では、平成30年10月1日を基準日として、住宅、土地統計調査を実施します。この調査は、全国のおよそ370万世帯を対象に、住宅の広さや建て方、敷地の広さや所有状況、住まいの設備、住環境などを調査するもので、5年ごとに実施しています。調査の結果は、国や地方公共団体が住生活関連の施策を実施するための重要な資料となります。対象となった世帯には、9月下旬から県知事が任命した調査員が伺います。調査内容を統計作成以外の目的に使用することは一切ありません。また、簡単で便利なインターネットによる回答も可能ですので、調査へのご協力をお願いします。福祉3、在宅障害者福祉手当のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話内線3354。在宅障害者の方の福祉増進のため、在宅障害者福祉手当を支給します。対象、7月1日現在で施設などに入所していない町内在住の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方、所得制限があります。身体障害者手帳をお持ちの方、知的障害で知能指数が70以下、B2 程度以下の方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、支給時期、10月末頃、年1回、支給額、障害の程度により異なります。詳しくはお問い合わせください。申請方法、障害者手帳、印鑑、 預金通帳をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、9月28日金曜日。注意事項。すでに受給している方は新たに申請する必要はありません。敬老。ご長寿おめでとうございます。お祝いの金品を贈呈します。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。長年にわたり、社会の発展に貢献された高齢者の皆さんに、敬愛の意を表すとともに、長寿をお祝いするため、敬老祝い金品を贈呈します。贈呈時期は9月中旬で、申請手続きは必要ありません。対象、次の要件をすべて満たす方。9月15日現在、80歳、88歳、90歳、99歳および101歳以上の方。100歳の方へは誕生日を迎えられた時に、長寿祝い金品を贈呈しています。9月15日現在、町内に6ヶ月以上居住している方、町の住民基本台帳に登録されている方、敬老祝い金品、80歳の方、カタログギフト、88歳の方、1万円、90歳の方、1万円、99歳の方、1万円、101歳以上の方、3万円。贈呈方法、80歳の方には、カタログを配達。88歳、90歳の方には、担当地区の民生委員が訪問。99歳、101歳以上の方には、町長が訪問。かなちゃん手形、出張販売。70歳以上の購入費、女性対象者限定。70歳以上の購入費、女性対象者の方に、神奈川中央交通株式会社が、かなちゃん手形の出張販売を行います。今回は有効期限が、2019年9月30日までの1年券を販売します。販売日には、会場で女性券の申請、交付も行いますので、この機会にぜひご利用ください。日時、9月20日木曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。場所、健康プラザ1階、多目的室。持ち物、水戸メイン、自己負担金3850円。1年以内に撮影された顔写真、2.5 センチメートル四方1枚。年齢がわかるもの、健康保険証など、助成券、同日より前に助成券の交付を受けた方のみ。なお、購入できるのは本人のみです。代理購入はできません。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。環境、9月1日から10日までは、屋外広告物適正化循環です。問い合わせ、都市施設課都市計画班、電話内線3444。屋外広告物適正化循環は、良好な景観を形成するため、屋外広告物の適正化について、意識・啓発を行う期間です。この期間中、県下一斉に屋外広告物制度の周知や、違反広告物の撤去などの活動を行います。屋外広告物とは、屋外広告物とは、幅広く内容を周知するために、屋外に設置される張り紙や看板などのことです。一定の規模以上の屋外広告物を町内に設置する場合は、神奈川県屋外広告物条例に基づき、町への許可申請が必要になります。屋外広告物は適正に設置されれば、町の賑わいの演出や経済、文化活動の推進などに非常に有意義なものです。 一方で、無秩序、無制限に設置されれば、自然環境や景観を損ないます。また、設置や管理が適正に行われなければ、倒壊や落下によって思わぬ事故が発生することがあります。新たに屋外広告物を設置する場合や、改修などを行う場合は、県に登録されている屋外広告業者、または町都市施設課にご相談ください。地域で支える青年貢献。青年貢献制度普及啓発講演会。青年貢献制度は、知的・精神障害や認知症などにより、判断能力が不十分な方が、契約や財産管理が困難な場合に、本人に不利益が生じないよう、また安心して生活ができるように支援するための制度です。この制度の利用促進や普及啓発のための講演会を開催します。日時、9月22日土曜日、午後1時30分から4時まで。会場、福祉センター3階会議室。内容、青年貢献講談。講談で学ぶ青年貢献制度。講師、講談師、神田織音さん。制度開設、青年貢献制度と地域福祉、新たなサポーター、市民貢献人とは。講師、弁護士、内島純一さん。市民貢献人、早川恵子さん。申し込み、9月18日火曜日までに社会福祉協議会へ。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。はがきを使った架空請求にご注意ください。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。実際の相談事例。法務省管轄支局国民訴訟通達センターを名乗る機関から、総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせという題名のハガキが届いたが、全く身に覚えがない。ハガキに書かれている連絡先へ連絡するべきだろうか。回答、絶対に連絡せず無視してください。現在、公的機関のような名称を名乗るところから、総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせといった題名のハガキが届いたという相談が急増しています。これは、給与や動産、不動産の差し押さえを強制的に行うなどと、受け取った人を不安にさせ、ハガキ内の問い合わせ先へ連絡させることでお金を騙し取る、架空請求の手口です。訴訟に関する書類は、ハガキでは届きません。このようなハガキが届いても、決して相手に連絡をしたり、支払いをしたりせず、無視してください。不安を感じたり、対処に困ったりした場合は、すぐに愛川町消費生活相談、もしくは、神奈川中央消費生活センターへご相談ください。愛川町消費生活相談、町住民課住民相談班、電話 046-285-2111、内線3319、月曜日、木曜日の午前10時から午後3時まで、神奈川中央消費生活センター、電話045-311-0999、平日の午前9時30分から午後7時まで、土曜日、日曜日祝日の午前9時30分から午後4時30分まで。実際に町民の方へ届いたハガキです。消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ。訴訟管理番号、訴278。この度、あなたの利用されておりました契約会社、もしくは、 運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されましたことを改めてご通知いたしますとともに、訴訟取り下げ最終期日を経て裁判を開始させていただきます。またこのままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理されまして、裁判所の許可を受けて、執行官立ち会いのもと、現預金や有価証券及び動産や不動産物の差し押さえを強制的に執行させていただきます。なお、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて賜っておりますので、下記までお問い合わせください。この度は民事訴訟に関するご通達となりまして、個人情報の保護や趣旨義務などがございますので、ご本人様からご連絡いただきますようお願いいたします。訴訟取り下げ最終期日、平成30年7月25日、取り下げ等のお問い合わせ相談窓口、03-00-00、受付営業時間、日祝日は除く、平日9時から20時まで、土曜日11時から17時まで、法務省管轄支局、国民訴訟お客様管理センター、郵便番号 100-8977、東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地10号。
半原糸の里文化祭。9月17日月曜日祝日。午前10時から午後3時30分まで。半原地域の自然、産業、歴史文化などの情報発信や、都市と水源地域との交流促進のため、半原糸の里文化祭を開催します。藍染め、機織り、紙すきなどの伝統工芸をはじめとした様々な体験教室を楽しむことができます。会場内では、宮ヶ瀬フェスタ夏 in 藍川が同時開催され、お子さんに大人気の怪盗戦隊ルパンレンジャー対警察戦隊パトレンジャーショーなども行われますので、ご家族揃ってぜひお越しください。会場、県立藍川公園、問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催。10月27日土曜日、午後5時から8時まで。大勢の観光客で賑わう大人気の宮ヶ瀬ダム観光放流。通常は昼間にのみ実施している観光放流を夜間に行います。様々なライトで彩られた神秘的な観光放流をお楽しみください。イベント当日は、津軽三味線の演奏などのステージイベントや、藍川第一発電所の見学、ダム堤体上部の開放も行うほか、イベントのフィナーレには花火を打ち上げます。放流時間1回目午後7時から、2回目午後7時45分から、各回6分間程度。集合場所、県立藍川公園北駐車場、駐車料金普通車500円、二輪車100円。募集人数800人。応募多数の場合は抽選。申し込み方法、往復はがきに申し込み用紙、町公共施設や町ホームページで配布を貼り付けて、郵便番号 243-0392、藍川町住田 251-1、藍川町役場商工観光課へ。申し込み期限9月25日火曜日、当日消印有効。問い合わせ、商工観光課、観光振興班、電話内線3523。もっと住みやすい藍川を目指して、町の取り組みを紹介します。県内初、行政区自治会ハンドブックを作成。自治会加入率向上のため、県内初の取り組みとして、広告収入を活用した行政区 自治会ハンドブックを作成しました。このハンドブックには、行政区、自治会の活動内容や町内の店舗などで使用できる割引クーポンを掲載、自治会に加入している世帯に配布したほか、未加入世帯の加入促進活動にも活用しています。問い合わせ、行政推進課協同、行政管理班、電話内線3244。誰でも簡単、安全に健康づくり。健康遊具を児童遊園地や公園に設置しました。町民皆さんに気軽に健康づくりに取り組んでいただけるよう、両向かい、三瀬児童遊園地と上熊坂公園に健康遊具を設置しました。今回設置した遊具は、椅子に座ったまま体の側面を伸ばすなど、ストレッチ効果を得ることができる、ストレッチフープや自転車のペダルを漕ぐ動きによって膝や股関節の健康維持に役立つくるくるサイクルです。ぜひご利用ください。問い合わせ、都市施設課、公園緑地班、電話内線3447。外国の皆さんにも町を PR、シティセールスパンフレットの英語版、中国語版を作成。年々増加している外国人観光客の皆さんに街を訪れていただくため、シティセールスパンフレット、I Love Aibra の英語版と中国語版を作成しました。宮ヶ瀬ダムや県立相川公園といった観光地や、街の歴史、文化、自然や産業など、幅広い内容をわかりやすく伝える内容で、小田急新宿駅や近隣の宿泊施設など、外国人観光客の方々が多く訪れるスポットで配布しています。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。体育館のトイレを使いやすく、小学校の体育館トイレを洋式に改修しました。小学校の体育館は、授業や学校行事の他にも、施設開放事業でスポーツ団体が使用したり、災害時に広域避難場所として使用したりするなど、多くの皆さんが利用しています。今回の改修により、各小学校の体育館の男女トイレでは、それぞれ1基以上が洋式トイレになり、より快適に施設をご利用いただけるようになりました。問い合わせ、教育総務課処分施設班、電話内線3612。